略歴です。
はい、役に立たない歴史の話です。
カレーの話を、しているわけですが、
はい、
サクッと3週から4週で終わらせると言っていたこの番組は、
いや
早4週目で13枚用意した A4 を、はい、今8枚目まで来ました。
え
4週目で
なん
で、
な
まあ、ちょっと駆け足で、
はい、
いきたいと思います。
はい、
前週はですね、カレーが予約完成したと思いきや、
はい、
大事な大事な、
うん、
カレーのお供である、
はい、
福神漬けというものがまだないということに気づき、
そうだね、欠かせないからね、
欠かせないから、これがないとカレーが完成しないという
確かに
ことなんですが、まあ、でも実際福神漬けの話そんななくてですね、
うん、ああそうなんだ、
はい、福神漬けって考案されたのは明治19年と言われていて、
うん、
福神漬けとカレーを一緒に出したのって誰だと思う？最初に
ココ一番屋の人。
ココイチ？ココイチのさ、福神漬けって結構独特だよね、うん、美味しいけど
ね、茶色いよね、
茶色くて、
あれ食べた後に水飲むとすごい水甘くなるんだよ。
あ、そうなんだ。入れてない、大丈夫。
ちょっ
と入れて飲んだりしてない。なんか一番最初に福神漬けとカレー一緒に出したのって誰だろうなと思った時に、
うん、
なんか調べたらね、
うん、
日本郵政の一等食堂らしい。
あ、え、
日本郵船
社食ってこと？
船の社食らしいよ。社食っていうか、まあ、当時船便、何、その交通の便として船があって、その一等食堂で初めてカレーに福神漬けを出した、一緒にして出したらしくて、というのはそれまでカレーの薬味ってチャツネが使われてたんだよね。
薬味もうカレーに入ってるんだよね。ちょ
っと、いや、入ってない入ってない、薬味、
え、 横に
チャツネがついてる。そうそう、
チャツネってさ、な、玉ねぎ、あ、ずっと煮たやつ。
まあそれはそうだね、そう、そしたら玉ねぎチャツネになるね。
あ、いろんなチャツネがある。
そうそう、オニオンチャツネになる、玉ねぎでやったら。
え、な、あ、甘くない、なんか キャラメル状にカラメル状になるまで煮詰めたやつがチャツネってこと？
まあそうだね。あとマンゴーチャツネとかもあるじゃん、いろんなチャツネがあってさ、
あ、
まあなんだけど、それまでチャツネが使われてたんだけど、うん、船の中にチャツネがなくなっちゃって、うん、でコック用に積んで、うん、コックさんが食べる用に福神漬けが入っ、あったらしくて、
福神漬けは漬物としてそれまでも普通にあったってこと？
あ、そうそうそう。
へ
え。でもうそれしょうがないから使おうって思ったら、それが好評で福神漬けが添えられるようになって、うんらしい。ちなみに一等客室は、うん、一等食堂にはあの、うん、チャツネが使われてたんだけど、うん、二等三等だとたくあんが添えられてたらしいんだよね、カレーに。
たくあんなんだ。え、らっきょうは？
らっきょうはないみたいだね。
ないんだ、
うん、
へえ、なるほど。
そうなんです。まあでもそのぐらいしか情報なかったね。
ああ、よかった。
で、
なるほどね、
はい、カレーってなんか日本的なものにどんどんなっていくわけよ。イギリスから来たけど日本人向けにこう変わっていって、
うん、
で結構どんどん単純なカレー粉しスープにカレー粉溶かしてただけだったんだけど、
うんうん、
こういう単純なものからどんどん複雑なものへとこう変貌していくのね。
ほうほうほう。
で、カレーを、まあ、普及させるのにもう一個大事なものは、
うん、
うちで作れるカレーっていうことなんだよ。
ああ、なるほどね、
はい、そう。で、国産初のカレー粉っていうのはどこで生まれたかっていうと、大阪の薬屋さんから生まれてるの。
え、
大阪薬問屋が、薬のまあ問屋さんの今村屋ってところがあるんだけど、
ほう、
ここがね、明治の36年に洋風丼うちでも作れますぜっていうキャッチフレーズで、
関西人でいいね、うん、
で、 あのこれがねマジでヒットするらしいんだよね。で、
うん、
なんでこれがヒットしたかっていうと、
うん、
これがなんかね大阪っていう場所に結構関係があって、うん、なんか関東だと売れないんだけど関西で売れるっていうことになるみたいですよ。
ほう。
で当時の言葉にね、
うん、
関東の朝炊き関西の夜炊きっていう言葉があって、
うん、
関東と関西で若干慣習が違ったらしいんだよね。
慣習が違うってどういうこと？
そのご飯を作る時の、うん、まあなんだろう
概念みたいな
習慣が違う、うん、
あ
で東京よりも大阪って、
うん、
なんかね大きい店が多かったらしくて、東京ってなんだかんだその、うん、ちっちゃい店がいっぱいあるんだけど当時ね、
うんうんうん、
で大阪って大きい店が結構あったんだって。大型店みたいな、
ほうほう。
で従業員って住み込みで働いてたんだよそこにね。
ほうほうほうほう。
だから食事もみんな一緒だったのね、
うんうん、
で、
うん、
関東の朝炊き関西の夜炊きっていうのはその関東っていうのは朝お米を炊きますってことなのね。
関東は朝、はいはい、
朝お米を炊きます。で関西って去年夜炊くことが多かったのって。
へえ。
でご飯を炊くのって1日1回しか炊けなかったわけよ。まあその住み込みで働いてて忙しい中ご飯を作るから、
あ
その1日2回とかご飯炊かないで基本的に1日1回しか炊かないと、
うんうん、
で晩ご飯の時だけお米を炊くのね、
うんうんうん、
そうすると朝も朝ご飯も昼ご飯も残りご飯なんだ よ前日の夜の。
ああ、はいはいはい。
だから冷たいんだよ、
うんうん、
でなんでこのカレーが売れたかっていうと、
うん、
ご飯が冷たくても、
うん、
その上から熱々のカレーをかけるとご飯もあったかく食べられるっていうのが受けたらちんで。
なるほどなるほど、
うん、
うんうんうん、いいね、いいアイディアだね。
そう、これがあって、関西で最初にか、うん、あの家のカレー粉、家で作るカレーを売れるんだよね、
うん
うん、で、あのもう関東では岡本商店っていう、うん、まあなんだろう、これも問屋さんなんだけど、ただ薬屋さんじゃなくて普通になんか海外のものを売ってるみたいな感じの問屋さんなんだけど、
うん、
そこがなんかロンドン土産即席カレーっていうのを販売するの。この後に関西のその大阪の薬問屋が、
うん
うん、作った後にその岡本商店ってところがロンドン土産即席カレーっていうのがあって、
なんかカルディみたいな店ってこと？
あ、そうだね、そんな感じ。
うーん、うんうん、
これはねお湯であのカレーを溶いてその後に肉と野菜を入れて煮ると即座に美味しいカレーが出来上がるっていう、今のカレールーの原型と言ってもいい感じのものなんだけど、
うんうんうん、
これね値段がね15人前でね、
うん、
30銭
どんなもん？
ね、缶入りで30銭15人前なんだけど、この時のかけそばが1杯3銭、
うんうん、1杯だもんね、
うん、で天丼が12銭、
おお、うん、
で明治40年なのね、これが発売されたのが、
はい、
で明治40年って何があったかっていうと、
うん、
日本橋に三越百貨店がリニューアルオープンするの、今の三越みたいな感じで、
はいはいはい、
でこの三越で、
うん、
食事をすると50銭だったらしい。
さすが三越、
高いね百貨店、うん、
さすがさすがさすが、
うん、でも天丼よりも安い値段でカレーが食べれるから、
うんうんうん、うん、
しかもカレーって当時の西洋料理って言われてて、
あ、
天丼より安い値段で西洋料理っていうのが食べられるから結構人気だったらしいんだよね、それもやっぱり。
ほう、ほうほ
う。でカレーっていうのはこういうふうに実は庶民に広がっていくんだけど、
うん、
そうするといろんな人が創意工夫っていうものをしだして、
うんうん、
日本独自の文化っていうものを作り上げていくのね、
うん、さらに
さらに。で明治40年にさっきのカレー粉ができて、うん、関東で、
うん、
でその次の年に明治41年にね、
うん、
これ 生み出した、うん、あるものを生み出すんだけど、これ今でも実は人気のあるお店で、目黒に浅松庵っていう、
浅松庵
っていうお店があるの、目黒に今でもあるんだけど、
うんうん、
この人がですね、浅松庵の創業者の人が、
うん、
大阪で江戸前そばを作りたいって言って大阪に行くのね。
ほう。
でも大阪で江戸前そば全然売れないわけ。
ほう。
赤字続きで、
うんうん、
で、
うん、
その創業者の人が、この隅田さんっていう人なんだけど、
うん、
人の味覚って時代によって変わるんじゃないかなって思って。
お
ー。でそしたらそれに合わせた新しい何かを作らなきゃいけないっていう風に、
うん、
その信念からですね、
はい、
最近急速に洋食ってものが実は盛んになってきてると、
うんうん、
だからそばにもね洋食の味を取り入れてみたらどうかっていうことでですね、
はい、
洋食とそばを結びつけようとするわけですよ。
おお、うんうん、
全然うまくいかないんだけど、
うん、
蕎麦屋さんにあるものと洋食をいろいろ結びつけていくんだけど、
うん、
カレーだけありってなったんだって。
あ、へえ、あ、なるほどね。別にか、ね、カレー本なんだろう、カレー始まりじゃなくて普通に洋食の中のっていうことね。
洋食と自分のでも蕎麦みたい系のものと結びつけようと思って、
うんうんうん、
蕎麦はありだねってなって、
うん、
まあ、そばっていうかカレーだけはありってなって、
うんうんうん、
そばではなかったんだけど、ここで初めてカレーうどんっていうのが登場するんだよね。
おー、美味しいよね。
うん、
うんうん、
これも完全に日本の文化じゃん。
はあ、まあそっか、確かに。
ここにそばが出てくるわけ。もう一個有名なのが、うん、これ東京の深川っていう場所があって、
うん、
ここに明華堂っていうのがあるんですけど、
うん、
ここがですね、まあ、カレー当時の、まあ、カレーっていうか西洋ブームっていうのがこれから来るっていうので、
うん、
あのこの明華堂はですね、
はい、
そのカレーと自分の会社の商品を結びつけてですね、
うん、
カレーパンっていうのを作るんですよ。
明華堂、あ、そうなんだ。
これ今はね、この深川にあるお店はなくなってて、うん、それ移設して江東区でカトレアっていうパン屋さんになってるんだけど、
う
ん、今でも元祖カレーパンって言って売ってるんだよね。
そうな、なんかカレーパンってなんかあっちのイメージがあった、なんか銀座のさ、
銀座
なんか、うん、パン、あ、それアンパンかも、ごめん、
いや、あ、木村屋じゃないそれ。
あ、そうそうそうそうそう、アンパンだった、ごめん。
アンパンだねそれ。
うんうん、
でカレーパンの特徴ってさ、
うん、
何かっていうと油で揚げてるじゃん。
うんうんうんうん、
でね、これなんでかっていうと、
うん、
まあ、このメーカー堂の人が言うには、カレー、その時なんでカレーパン作る時にやっぱ一番大変だったのが、
うん、
そもそもカレーって水分が多いから他のパンと違って焼くのが難しいんだって。
あ、なるほど。
だから焼かないで油で揚げることにしたんだって。うんうん、しかも当時は油で揚げるっていうのがめちゃめちゃハイカラだったらしくて。
あ、なるほどね。
うん、
なるほどなるほど。
だからこの頃に出た三大洋食っていうのがあって、
うん、
何だと思う、あと2つ。
ドリア
シチ、ドリアじゃないね、
シチ、え、ど、あ、グラタン。
グラタンでもないね。
え、
油で揚げるっていうのがとてもハイカラだったっていう。
あ、もう他にも他も油で揚げるシリーズ。
油で揚げてんだよ。
ドーナツ。
ドーナツよ。ドリアとかね、もうちょっと後だと思う。これ明治だから。
明治で油で揚げてるやつ。
そうだ、あと2つってね、三大洋食っていうのがあって、明治三大洋食みたいな。
ハイカラ。
あと、とんかつなんで1個。
はあ。
カレー、とんかつ、コロッケなんだよね。
美味しいよね、コロッケもね。
コロッケも美味しいね。
うんうんうん、なるほど。
で今でもまあ、うん、カレーに入れるお肉ってさ、
うん、
ハサミ家何入れてる？
うちね、
うん、
実家は牛、うん、牛肉のなんかカレー用って書いてあるやつよく買ってきてる気がする。
そうだよね。
うん、
今でもさ、カレーに入れるお肉って、
うん、
豚肉か牛肉かっ ていうのが
あって、うんうん、
で関東と関西で違うって知ってる？
な、豚とあれ、うん、あ、そうだよね、うん、
だって関西は牛で関東は豚なんだよね。うちカレーって言ったらやっぱ大体豚肉なわけ。
あ、そっちがそっちなんだ。
そう、そっちがそっちなんよ。
なんかうちのとこ中間だからさ、なんか
どっ、あ、そう、これってなんか関ヶ原ぐらいで分かれるし、ちょうど。
あそこで。
うん。
へえ。
で、
うん、
あのなんで、
うん、
関東で豚が食べられるようになったのかっていうのがあって、
うん、
そもそも、
うん、
豚肉って明治30年頃に日本に入ってきてるのね。だから基本的に肉ってさっき言った牛鍋ブームってものがあったから日本では、
うん、
日本人っていうのは肉イコール牛肉だったわけよ、日本全国そもそも。
お、
はい、なのに関東で豚が食べられるようになるわけよ、
うん、
きっかけって何だと思う？
そこに豚がいたから。え、豚それまでいなかったの？
豚肉っていうのは明治に入ってから出てくるんだけど、
うんうん、
あ、イノシシとかあったと思うけどね。
え、豚自体がいなかったの？もしかして
豚自体がいなかったと思う。
え、そうなの？
そう、まあイノシシがこう家畜化してなったと思うんだけど。
そうなんだ。
そうそうそう、明治に入ってからで、で関東が豚肉文化になったのってきっかけが何かっていうと、うん、まあ、この番組できっかけが何かっていうと基本的には戦争なんだよ
ね。へえ、ふん
ふん。日清日露戦争っていうのがあって、
満州事変、
満州事変はもうちょっと、あ、そうだね、満州事変だね、
ほんほん。
でまあそのあれで、
うん、
っていうのが起こって、牛肉の缶詰っていうものが軍需食料として、うん、まあその、うん、戦地の方に送られるようになるわけよ。
おお。
そしたら、ね、牛肉の価格が高騰するんだよね。
おおほうほうほう。
で流通してる牛が減って、
うん、
牛肉の値段が高騰したら、
うん、
人々は値段の安い豚肉に関心が移るようになる。
ああ、まあまあそうだよね。で
これ以来関東ってカレーといえばビーフカレーじゃなくてポークカレーになるんだよね。
へえ。
でも関西は牛肉が手に入れることができなくなった時に、
うん、
その戦争が終わったタイミングで牛肉が手に入ることに多分特別感が出ちゃって、
うん、ああ、なるほどなるほど。
もうだから牛肉にやっぱりなんか、うん、が入ってるっていうのがもう贅沢みたいな感じで、その関西の方に行くと牛肉っていうものを入れるべきっていうふうになったみたいなんだよね。
おお、なるほどね。
うん。ちょっと今週で無理やり終わらせようかな、これ。
お、いけるいける。
わかんないけど。ちょっと長いかも今週。
まだ大丈夫、まだ18分だから。
いや、こっから結構長いよ。これ関東関西の違いっていうのが多いかって、
うんうん、
これ俺も知らなかったんだけどさ、
うん、
あのハウスってまあココイチとかやってるハウス食品ってあるじゃん。
はいはい。
でハウスがさアンケートをしてんのね、10年ぐらい前に。
うん。
でカレーの味付けに何を入れますかっていう質問なの、それが。
うん。
意味が分かんなくて、俺カレーの味付けに何を入れますかっていう。
味付け？ほう、ソース。
とソースをかけたりするわけよ。
ああはあは
あ。で、
うん、
生卵をカレーに入れる人が関西って関東の5倍いるのね。
あ、
うん、あとソースと生卵をかけるっていうのが一般的にあるわけ。
ああ。言ったけど、かもやってた。うん。
やってた？
やってた。
これね、俺知らなかった、うん。カレーになんかかける人いるんだと思って。
うんうんうん。
生卵かけるとか俺見たこともないんだけどと思ったんだけど。
生卵、なんかね、一時それうちの中でもマイブームみたいな、家でブームになってて。
うん。
で、あとソースは、
うん、
どこのエリアでやってるか知らないんだけど、
うん、
でもなんかコマーシャルで。ソースねーっていうなんかカレーにソースをかけるコマーシャルがあったのよ。
あ、そうなんだ。
うん、そん
それ聞いてなんかソースかけてる時期もあった気がする。それ聞いてなのか、昔からじゃなかった気がするけど。
あ、そうなんだ。
うん、わかんない。なんか、
なんか、なんか、いや、そのハウス食品が日本全国にアンケートしたら、
うんうん、
関東ってそもそも何もかけないがほとんどの人で、一部ソースかける人とかいるんだけど、うんうん、醤油かける人とか、
うん、
なんか9割ぐらいの人は別に何もかけないなんだけど、
うんうん、
関西って結構かけるらしいんだよ、いろいろ。
そうだね、なんかかけるかも。うん。
うん、で、
うん、
なんで関東と関西でこんなに違うのかっていうと、
うん、
カレーで人気を集めたお店が関東と関西で違うかららしいんだよね。
ほう。
そもそも関東の一般的な人にカレーを広めたお店と、うん、関西の一般的なお店に、一般的な人にこう、うん、カレーを広めた、最初に大人気になったお店が違うお店だからっていうことらしくて。
はあはあ。
ちょっとこの話しちゃうと長くなるけど、しちゃいます。
そう
だね。
はい、うんうん、いいよ。
まず関東の方からするね。
うん、
どこだと思う？関東で人気のカレー屋さんって知ってるかな？
なんか洋食のレストランみたいなところ。
うん、そうそうそう。
ライオン？
ライオンじゃないね。
違う。
聞いたことあるかな？これがですね、
はい、
関東でカレーを広めたのは新宿中村屋っていうお店なんだけど。
新宿し、あ、え、2階にある喫茶店のところ。あれ、
中村屋って知ってる？新宿中村屋、これ関東の人というか東京の人は絶対知ってると思うけどね。
え、喫茶店じゃないし、あのごちゃごちゃしたところの2階の喫茶店の。
あ、まあでも新宿の2階の喫茶店だよ実際。
そうだよね。
うん、中村屋っていうのがあるんですよ。
うん、あそこの前
ちょうどですね、うん、中村屋はですね、
うん、
まあちょっとこれ収録1月なんですけど、
はい、
先月創業120周年を迎えまして。
そうなんだ。うん、
うん、まあ多分東京にいる人はみんな知ってるんじゃないかな、中村屋って。
うんうんうんうん、行ったこと
レストランとか、うん、あると思う。
うん、
でまあ東京でてか関東でカレーをまあ広めたと言っても過言じゃないのがこの新宿中村屋さんなんですよ。超有名よ、中村屋のカレーって。
なんか食べたことある気がする。
あると、レトルトカレーとかでも絶対新宿中村屋とかあるでしょ多分。
あ、ん、いや銀座なんとかの方がなんか目立ってる気がするな。
あ、ま、目立ってな、そっちの目立ってるかも。でも新宿中村屋っていうのがあって、
食べたくなってきた。うん、
でここがですね広めるんですけど、
うんうん、
時代は明治2年です。ちょっと戻ると、
お、はい、
で景気が、
うん、
実はこの時めちゃめちゃ悪くて、
お、
東京もです、か、日本もですね、
うん、
世界恐慌の煽りを受けてどん底になってます。ちょうど世界恐慌の時ですね。
はいはい。
東京だと賃貸の借り手がもうなくて空き家も急増してて、うん、これ以上生活できないって言って、
うん、
例えばこの時さ、新天地を求めて海を渡って南米に渡った人が1万7000人ぐらいいるんだけど、うん、
あ、
日系ブラジル人とかいるじゃん、
はいはいはい、
まあね、その後の子供とかで、まあ、この頃新天地を求めてブラジルに行った人とかいっぱいいるんだよね、
うんうん、
でそんな中この新宿の中村屋っていうのがですね、
はい、
あの インド式カリーっていうのが大人気になるんですけども、
うん、
でこの頃、
うん、
銭湯ってだいたい5000円ぐらいだったの。
ん？銭湯？
銭湯、お風呂のね。銭湯は5000円。
5000円じゃなくて
5000円
ね。はいはいはいはい。
でさっき言ったさ、銀座にさ、
うん、
木村屋っていうアンパンの有名な店があるんだけど、
うんうんうんうん、
あのアンパン 2.5 銭だったの。
ほうほうほうほうほう。
で普通の町の洋食屋のカレーが10銭だったの。
うんうんうん。
でこの時に中村屋が出したカレーっていくらだったかっていうと、うん、80銭すんだよ。
うお行くね。
超高級カレーを作るんだよね。
はあ、ははあ、
でこれが実はヒットすんだよ。
へえ
ー。でまあ中村屋って、
うん、
作ったのは相馬さんっていう人で、
うん、
そもそも中村さんが作ったんじゃないんだよね。そこそこがまずびっくりっていう。
なんです、相馬
中村屋を作ったら相馬さんって人がこの 今中村屋を作ってまして、
おかしい。
実は中村屋ってもともと本郷ってわかる、今東大があるところなんだけど、
はい、
本郷にあったパン屋さんなんだよ、もともと中村屋っていうのは。
へえ。
で明治の前半までパンって外国人のための食べ物で、
うんうん、
まあ、この頃って日本のインテリ層の生活にも結構入り込むようになってくるんだよね、パンが。で、まあ、この世界恐慌の前、まあ、景気が悪くなってきて、うん、パン屋さんが売りに出されてたんだよね。
おう。
で相馬夫妻が買い取るっていう形で中村屋は始まります。だからもともと中村屋さんって人がパン屋を始めてて、立ち行かなくなってパン屋売りに出しますって言って中村屋を。で、ね、あのそれを相馬夫妻が買い取るって形で中村屋って始まるのね。
なるほどね。
だから中村屋の創業者は、まあ、中村さんなんだけど、
うん、
今の形としてるのは中村さんではないんだよね。
もうなるほどね。使いなかったのにって思っちゃうよね、うん、なんかその、
そうだね、
うん、
でパンってさ炊いたりする手間とかいらないし、
あ、
お米って炊かなきゃいけないじゃん。
確かに。
でパンって炊かなくていいし、
うんうん、
お客さんが突然来た時も結構十分にこれで満足させられるから、
うんうん、
これからの時代パンって来るよねって言われてたの。
おーすごい、うん、
でパン屋の経営って意外と順調で爆発的に売れてはいないけど、うん、売り上げはまあずっと上り調子だったのね、
うんうん、
で中村屋はねここで実は最大の決断してて、
うん、
中村屋がヒットして一番のケースってここにあって、うん、突然なんだけど、
うん、
それが何かっていうと、
うん、
場所を新宿に移すってことなんだよ、
うん、
本郷にあった中村屋を、
うんうんうん、
中村屋がさここまで人気になったのって、まあ、新宿っていう場所だったんだよね、うん、場所がめちゃめちゃ良かったわけ。
なるほどね、確かに。
でもそれは今となったら新宿って、
うん、
もういい場所だよねと思うんだけど、この当時こう中村屋さんとか相馬夫妻がすごかったのって、
うん、
明治の最初の新宿って、
うん、
この時の日本の商業の中心って新宿じゃなくて銀座とか日本橋なわけよ。
あ、
新宿ってマジでみすぼらしい街だったの、この時まだ。
そうなんだ。
そう、この時のは、うん、ことをなんかその相馬、中村屋のね相馬愛蔵さんって人がいるんだけど、作ったこの相馬夫妻の旦那さんのね、うん、相馬愛蔵さんっていうのはこの時のことを本に書いてるんだけど、
うん、
当時の新宿って、
うん、
実に殺風景で、
お
ちょっと 裏手に入ると、
うん、
のべんじょって言って、まあ、おトイレみたいなのがあってのべんじょがあって、
うん、
電車は単線で、
うん、
辻向かいの豆腐屋は屋根のブリキ板が風でバタバタと音を立てているなど、こんなすさんだバス屋もなかったって書いてあるの。
すごいね、そんなにだ、まあ、すごいね。
マジで何もない新宿に移転するんだよね。
その時は何、まあ、流行ると思ったのし、
相馬さんはこれから新宿が発展していくって思ったの。
すごいね。
それがすごいんだよ。
うんうんうん、めっちゃすごい。
で、
うん、
今のうちに今は進んでるけど、うん、これから新宿って絶対発展 していくからって言って、
うんうん、
新宿へと移転することにするんだよね。
お
で新宿で商売を始めていくんだけど、
うんうん、
まあ、まあ、幸先も結構良くて、
うん、
まあ、爆発的にこれも増えてないんだけど上がっていくのね、
うんうんうん、
で、
うん、
中村屋を超有名にする出来事が起きるんだけど、
うん、
まあ、こんな中中村屋って大ヒット商品を作り出すのね。
うん、
ちなみにカレーではないです、これまだ。
カレーじゃないんだ。スパゲッティじゃないんです。
スパゲッティでもなくて。
オムライス。
オムライスでもなくて、これ多分当たんないから言うね。これ、ね、絶対当たんない。これなんでかっていうとね、中村屋って、
うん、
あのお菓子とかも売ってたの。
ほうほうほうほう。
で、何があったかっていうとね、ある日、中村屋に地元の役場から連絡があるんだよ。
うん。
はい、小学校用、小学校の生徒用に、
うん、
赤飯の注文が、
はあ、
一石ごとありましたっていうのがあるの。一石ごとっていうのは量なんだけど、
うん、
一石ってどのぐらいだと思う？一石ごと。
じゃあ、 江戸時代とかの時。
あ、そうそうそう。
一石。一石。なんかすっごい石川県が出てくるんだけど。
100万石ね。 とか100万石ね。
量は分かんない。一国
どんどん。そうでしょう。で、お米って単位なんだと思う、うん、ちなみに。
一升とかじゃないの。
あ、一升なんだけど、
うん、
お米炊くときってなんていう？
あ、一合？
一合でしょ？
うんうん。
一升って何合だと思う？
一升。
で、一升はね、十合なんだよ。
え、あ、そうなの？あれ？
だから一升瓶だよ。
あ、はいはいはいはい、はい。
一升瓶って十合なのね。
あ、
お米十合。
だ。
うん。で、10升で1と1とっていうの。
はいはいはいはい。
だ1と缶で。
あ、お
お。おお。1と缶って1升瓶10本分なわけよ。
あ、はあ、そうなんだ。
はいはい。一応残ってし、名残としてね。
へえ。
で、いちごくっていうのは10頭の、うん、1と缶10個分。
おお、多いね。
役に立ってるこれ。
まあそうだ。
一応十合が一升瓶1本で、一升瓶10本が一斗缶1個だね。
ああ。
で、一斗っていうのが、十斗っていうのが一石。
うん。
だから加賀100万石っていうと、
うん。
一斗缶1000万個分とるんだよね。
あ、もう分かんない、もう分かんない、1000万。分かんない。
でもそういうことだよね。
うんうん、
で、まあ、さっきの話に戻ると、
うんうん、
小学校の生徒用に赤飯の注文が1石5とありました。だから、
うん、
1斗缶、
うん、10個
?15 個。
ああ、うん、そういうことか。うんうん、
結構あるよね、1斗缶
15個。結構ある。普通のだってレストランだもんね。
うん。
うん、
で、注文を受けた中村屋は、いや、めっちゃ大量の注文入ったわ。
うん
うん、ウキウキして一斗缶、うん、あの一石ごとのもち米を水につけといて次の日の準備をするのね。
うんうんうん。
そしたらさ、次の日にさ、うん、役場から注文取り消しの連絡あるの。
え、
めちゃめちゃ理不尽なんだけど、
うん、
当時はよくあったらしいね、こういうことも。今は絶対ありえないけどね。
うん。
で、
うん、
もうつけちゃってんじゃん、もち米っつって。
うん。
で、中村屋はですね、
うん、
あの和菓子も扱っていて
幅広いね、うん、
あ、そう、幅広いのよ、うん、で、うん、何をこのもち米どうにかしないといけないよねってなって、
うんうん、
そこで考えたのがですね、
うん、
もち米を蒸して、うん、その後、
うん、
で少しつ、
うん、
桜色をつけて、
うん、
中にあんを入れて、
うん、
桜の葉で包んで、
うん、
桜餅っていう名前で店頭に並べたんだよ。これがめちゃめちゃ売れるっていう。
へ
え。
桜餅もあそこなんだ。
桜餅って中村屋が作ってるんだよね。でさ、桜餅って関東と関西で違うの知ってる？
あ、知ってる知ってる。あれ
関西のさ、桜餅ってさ、
うん、
なんかさ、
だっけ、道明寺？道明寺が関、今言ったやつが、今言ったやつうち食べてるよ。
まあそうだよね。
クレープみたいなやつもあるしょ。
関西の桜餅ってさ、うん、結構違うよね。
関西が違うの？
俺は関東の桜餅しか知らないから。
じゃあ今のやつってこと？
今の、そうそう、今のやつっていうか、
うんうん、
なんか関西の桜餅ってもちもちしてるよね。もちもちしてる、なんか、
え、
おも、なんだろう、なんていうの、
なんかさ、焼いてない？
焼いてる、いや、焼いてる感はある、確かに。
関西が？
関西がね、うん、ん？関西が？
巻いてあるっぽくない？
うんうんうん。
え、一緒のこと言ってるかな？
え、関東と関西で桜餅が違うんだよね。
うんうんうんうん、違う違う。
そう。で、なんかあの、うん、関東の方がなんか、ま、焼いて巻いてあるみたいな感じ？ん？ちょっと待って。
そうですね。なんかおはぎ、おはぎみたいになってるのが関西ってこと？
そうじゃない？
あ、あ、うんうん。で、それを
薄皮みたいなのがあって、それをで、こしあんを包んでるのが関東だよね。
うん、
で、おはぎみたいになってるのが関西だよね。
うんうん。え、中村さんが作ったのはどっち？
関東だよ。
ああ、焼いてるんだ。
うん。
あ、なるほどね。なる、そっちね。
でなんか中村屋ってこれが、うん、まあその桜餅っていうのを作ったんだよね、うん、
すごいね、
うん、
あこれもあれだね、ピンチチャンス系だね。じゃあ
ピンチチャンス系ですよ。なんか
へえ、
で、うん、でも中村屋ってもう一個作ってるの結構あって、初めて中村屋が作ったのって例えば他にもあるんですね。
何
だ、クリームパンって中村屋が作ってるんだよ初めて。
クリームパンは中村屋なんだ。へえ。
あとワッフルも日本で初めて売ったのが、
うん、
あれだって。
え、薄いやつ、バリバリ、ちょっと固めのやつ。固めのやつはでもドイツのか。
うん。そりゃ夢だわ中村屋。
なるほどね。え、まだある？
中村屋はまだあるよ、もちろん。
ちょっと行きたくなってきたな。いいね。
で、こういうのもやって、ピンチチャンス系で、
うんうん、
上げていくわけですよ。
で、
中村屋、実はここでまた天気がやってきます。
お
新宿にですね、
はい、
なんと三越がやってくるんですよ。
おー、はいはいはい。
あ、今はさ、伊勢丹が有名じゃん、新宿って。
あ、
うん、でも、三越があったの、もともと。ちなみに今三越でなくなっちゃってないんだけど、
ちょっと前になくなったよね、あれ。
ちょっと前になくなって今ビッグカメラになっちゃったじゃん。
え、あそこビッグカメラになってんの？
そうそうそう。
私さ、あそこの近くの世界堂のさ、
はいはいはい、
世界堂の横の辺にあるショッピングモール、ショッピングセンターみたいな、なんていうんだっけあれ。
え、なんだっけ、いや隣にあるよね。
そうそうそうそう、
あそこガンダムショップとかない？ガンダムショップみたいなのないっけ？
あるかもあるかも。あそこの上のレストランで働いてたことあってさ。
あ、そうなの？俺なんか行ったことないわ。
うん。
なんか一回さ、いろんな県物産アポ、うん、アンテナショップみたいなっけ。
そうそうそう、やってるやってる。
いいよね。
うん。あ、いいな。
まあで三越がこうやってくるわけですよ。
なるほどなるほど、はい。
うん、で、
うん、
まあ今ビッグハラになっちゃってるけど、ないない。
うんうん。
で、片やさ大資本の三越で。
うんうんうん、
例えば個人店のパン屋ですよ。
すごいね。
そしたらこのまま戦っても勝てるわけないじゃん。
あ、
だからここで中村やって、
うん、
そこで初めて和菓子部門と洋菓子部門とパン部門っていうものを分けて、
お
さらに喫茶っていうのを始めるんだよね。
お
で、その部門それぞれに、まあ、日本一の技術者を入れて対抗しようって考えるわけ。
うわ、すごいね、うん、
でこの喫茶部門で人気になったのがカレーなんだよね。
へー。
でこのカレーを作ったのが坊主っていう人なんだけど、
うん、
その坊主誰かって言ってね、インドのインド人なんだけど、
お、
インドの王族の人なの。
え、インド王族だったんだ。
インドの王族の坊主さんって人が来て、
うん、
でその人が、
うん、
このカレーを作るんだよ、中村屋のカレーを。
王様なのに、あ、族なだけで王様ではないの。
あ、でも、ね、王族なんだけど、王様なんだよ。まあ王族様なんだけど、王族なんだけど、なんでか、なんで中村屋かなんかいるかっていうとね、
うん、
インドで革命運動っていうのがあって、この時インドってイギリスからこう独立しようとしてて、
あ、塩の頃、
塩の頃、もう塩の頃、まあ、でその革命運動っていうのをやってて、
うんうんうん、
でその坊主さんがそのインドの革命運動に加わって活動してたのが、
はいはい、
イギリス政府から懸賞金付きで指名手配されたの、ね、で日本に亡命するんだよ。
なるほど。
そう、日本には入ってこれたの。なんでかっていうと日英同盟をやってたから、
お、
日本に行きやすかったんだよ。だからインドってその時まだイギリスの国で、
は
あ
は
あ、でイギリスと日本っていうのが日英同盟っていうのを組んでて、
うんうんうん、
日本に亡命しやすかったんだよね。
へえ、でも亡命、そっか、亡命したらもう連れてこないの。
いや、でもいや、それで亡命しても逃げなきゃいけないから、
うん、
それで総務夫妻がかくまってたの、その坊主のことを。
ええ
ー、うちでかくまっといてやるよっつって、追われてんだったらみたいな。でそれと日英同盟って解消されてかくまわなくてなったんだけど、
うんうん、
かくまってくれた恩返しってことで中村屋の常務取締役になって、で本格インドカレーっていうのを作って、それを相馬夫妻に出すんだよね。
おお。
でスパイス 米も、まあ、だから当時は日本寄りにどんどん行ってる中で、
うんうん、
インド人が作る本格インドカレーっていうのを出すんだよね。
お
でもスパイスとかお米も全部最高級なものでやって、
うんうんうん、
80銭とかになっちゃったんだけど、
うん、
で大繁盛して東京でカレー店取っていくっていう。
はあ、なるほどね、すごいね。
これがね関東のカレーの広まり方で、
うんうんうん、
そもそもカレーが高級路線で広まったから、
カ
レーに何かを付け加えるってことがあんまり文化としてなんだっていうのが言いたくてここまで長くなったっていう。
なるほどね、
うん、
うんうん、理解しました。
長くなったでしょ。
でも
じゃなんで関西は、
うん、
興味を入れるようになったかっていうと、
うんうん、
関西でカレーを人気になったのは、
うん、
東京みたいな高級路線じゃなくて、うん、大衆路線のカレーっていうのが人気なんだよね。
うんうんうん、
でこれなんでかっていうと、きっかけは中村屋じゃなくて関西でカレーが有名なところって知ってる？
え、関西でカレーのところ、大きいところってこと？
大きいところでカレーが有名なところなんだよね。
いやもうココイチしかわかんない。
ココイチしかも愛知県。
そうなんだよね、関西じゃないんだよね、あれな。
これがですね、阪急百貨店なんです。
え？おお。
阪急百貨店の食堂のカレーっていうのが、
うん、また食堂なんだ、うん、
うん、大人気なんですよ。
へえ、うん、
でこれがね、
うん、
これ阪急の歴史になっちゃうね今度。
やばいやばい。
阪急の梅田のカレーはもうめちゃめちゃ関西ではもう有名なんだけど、
うん、うん、
阪急百貨店の創業者って小林一三さんっていう人なんだけど、
お、
まあ、なんで阪急がこう繁盛するようになったかっていう話になっちゃうんだけどね、
うん、
あの阪急のその小林一三さん出身は実はこの人関西じゃなくて、
うん、
山梨県の韮沢っていうところの豪商の家に生まれました。
え、豪商っていいね、うん、
いいよね、まあ、山梨の生まれなんだよね、
うんうん、
で慶応大学に入って、で三井銀行っていう銀行に入行して社会人になります、はい、
うん、
まあ、小林さんはですね後にこのサラリーマン時代を、
うん、
なんか後の伝記で称えたかっていうと、
うん、
サラリーマン時代を耐え難き憂鬱の時代って言ってるぐらいもなく全然合わなくて、
うん、
で、
うん、
あのそして小林一三さんの上司が大阪でこう独立して証券会社をやるっていうのね。
お、
小林に、
うん、
支配人として働かないかっていう誘いが来るの。
おお、うん、
で、
うん、
家族の反対を押し切って、
うん、
銀行を退職して、
うん、
大阪行きを決断するんだよね。
おお、うん、
この頃子供3人
お
5人で大阪に行くと。
おお、
いいか。家族はもう銀行で働いてくれよ、安定してるからって言
う、ね、いや、そうだよね。
いや、俺は大阪に行くの。
うん。うん。
もうこの時代、きついってことが。
うん。
で、小林一三さん、大阪に着きます。
はい。
で、この子、どんな時代かっていうと、日露戦争が終わった後で、
うん、ほう
ほう、で、その終わった後の、株が暴騰する、すごい高くなるんだよね、戦争が終わって。
はいはい。
でその後株が反発して大暴落する時があったの。
おお、
うん、でその影響でその上司がやろうとした証券会社が潰れちゃうんだよ。
おお、
だから小林一三さん会社を三井銀行を辞めて家族の反対を仕切って、
うん、
子供3人と奥さんを連れて大阪に行った瞬間に仕事がなくなるという、
大
事件が起きて、
うん、
ピンチチャンス系の人です、この人も。
すごい、ちゃんとみんなピンチをものにしてくんだね。
そうだね。
は
あ、でもとりあえず東京に帰るわけにもいかず、
うん、 うんうんうん、
大阪で家を借りて食探しをするんですよ、小林さん。
わあ、すげえ。うん。
でもやっぱり三井銀行、まあ慶応出てさ、三井銀行に行ってるから、
うん、
まあ、
うんうん、
結構それはね、経歴としてはいいから、
うんうんうん、
仕事自体は結構すぐ見つかるというか誘いがあるね。
お、
何かっていうと阪格鉄道っていう鉄道会社があって、阪格、
は
あ、ってあの大阪の坂に鶴っていう字を書いて阪格、うん、鉄道、
ほうほうほう、
でここの監査役として働かないかって誘いがあります。
はい。
でこの阪格鉄道って今何になってるかっていうと、
うん、
ちょうど JR 福知山線って知ってる？
なんか聞いたことはあるよ。
JR 福知山線と舞鶴線っていう2つの電車があるんだけど、
うん、
まあ、これの元になった会社なんだね。まあ、その小林さんが大阪に来た時にはもうこの福知山線と舞鶴線っていうのは、
うん、
あの私鉄として開通してたんだけど、
うん、
明治39年に実は鉄道って国有化法っていう法律ができて、
は
あ、
は
あ、鉄になるんだよ全部。
あ、全部が？
そうそう、そ今その当時あったやつが、ね、全部っていうか、まあ、この阪格鉄道が国鉄になるんだね。
はあはあ、
であの国鉄になって鉄道の電気化っていうのが進めていくと、うん、国鉄にして、
うん、
国の主導で鉄道を、まあ、電気鉄道にする、今は電車に変えていく、当時は SL とかみたいな感じだったけど、
うんうん、
まあ、電気化していくと、
石炭とか
で、あ、そうそうそう、石炭とかで動かしてたのを、電気化していきたいってなったわけよ、国鉄にして、
うんうん、
で阪格鉄道の関係者も、
うん、
国鉄になるからって言って仕事をなくなっちゃう。
え、また？うん。
うん。
うん、
あ、で新しい鉄道会社を作るっていう話になって。
おお。
新しくその大阪とか梅田から、
うん、
箕面方面、箕面ってわかるか？
うん、知ってる、ビール工場あるところ。
箕面方面とか宝塚。
はいはい。
そして宝塚から先の西宮の方に。
うん。
鉄道を走らせる箕面有馬電気軌道鉄道会社っていうのを作るのね。
おお、うん、う
ん、はい、箕面有馬電気軌道鉄道会社ね。うん、
うん、
で同じように、
うん、
まあ神戸市電とか京阪電鉄とか、
うん、
いろいろ建設が計画されて、その時、
うんうん、
で南海鉄道っていうのも電気化していくの。南海っていうのもあってね。
はあはあ、
で小林はこの時に、
はい、
あるプロジェク
ト
で、新しく大阪梅田から箕面方面とか宝塚方面とか、
うん、
さらに宝塚から西宮の方に電車を走らせるっていう計画ができました。でさらに京阪鉄道とかもできますこれからって言った時に、小林が思ったのは、
うん、
この電車の沿線の住宅開発っていうものが、
うん、
めちゃめちゃいいんじゃないかなっていうふ
う
に、
うんうん、
速攻小林動いて、
うん、
この鉄道沿線で住宅地のパンフレットを作って販売を始める、
うん、
しかも、
うん、
小林がやった初めてのことっていうのは、
うん、
個人向け住宅ローンっていうのをこの時代に作るんだよ。
ほう、
すごいよこれは。
すごいね、それはすごいね。
どういうシステムかっていうと、その頭金っていうものを、
うんうん、
家が例えば1000万円ですって言ったら、仮にね、
うんうん、
まず最初 に、
うん、
に200万円だけ払って頭金として、
うんうんうん、
残りの10年で800万円を払ってくださいみたいな制度を作るのね。
うんうんうんうん、
でこれが大ヒットするんだよね。
すごいね。
1年間で8万2000坪分の家を売ったらしい、この時に。
おお。
そして、
うん、
小林の詳細はこれにとどまらずですね、次の項目に移っていきます。
はい。
それがね、神戸に目をつけるの。
うん、
で神戸っていうのは外国人居留地っていうのがあって、
うんうんうん、
他の場所よりも西洋化っていうのが早かったんだよね。
ああ、なるほど。うん、
で、
うん、
小林が目をつけたのは、
うん、
外国人居留地のために、
うん、
ヨーロッパの人たちって暑いのが苦手なんだよ、日本の夏とかが。
ああ、ジメジメっていうの。
そう。で、
うん、
そのヨーロッパの神戸の居留地の人たちの避暑地として、
うん
うん、いい場所がある、かもしれないと思って。
はい。
それが六甲だったんだよ。
六甲おろし
は。六
甲。なんか、関西の中の方ってこと？山側。
そうだ。それを避暑地として開発するんだよね。
はあ、すごいね。
うん。六甲に日本初のゴルフ場とか作って、
うん、おお。
別荘を作りまくるの、そこに。
おお。
で、神戸の居留地に住んでる外国人に売りまくるんだよね。うんうん、
おお。すごい、絶好調じゃん。
そう。で、あの、大正時代に入るとさ、
うん、
神戸ってめっちゃ西洋っぽいんだよ。
うんうんうんうん、
西洋菓子とかもいっぱいできたりとか、パン屋さんとか、
は
あ
は
あ、なんか超ヒットはユーハイムとか知ってる？
ユーハイム？
ユーハイムってお菓子屋さん知らない？
お菓子屋さん？あれ、うん、ディズニーランドみたいな中のところ？
うん、ユーハイムってディズニーランドの中かな。
なんか行きたいって言ってたところなんだっけ？
エスコヤマじゃないそれ？
ああ、そうだ、それそっち。違った。
ユーハイムはめちゃめちゃでかい今ケーキ屋さんなんだけど、で、うん、あの、なんだろう、そこに小林は神戸に行くと、
うん、
めっちゃ西洋の風を感じて、
うん、
まあ、これが来ると思うんだよね。
お
で、小林は、
うん、
その後梅田の駅に西洋風の食堂を作るわけ。
うん。
で、ハムエッグとかトーストとかミルクとかコーヒーとか紅茶とか、
うんうん、
っていうのを売ってる西洋風の食堂を作るんだよね。で、うん、この辺もヒットしてって、しかもそういう住宅とかもヒットしていくんだよね、
うんうんうん、
で、まあ、この頃その最初に言ったミノーアリマ電気軌道会社っていうのが、
うん、
名前が変わって阪神急行ってなって、まあ、今の阪急って名前に変わるんだよね。
お
で、梅田駅に阪急の本社ビルができるわけよ。
お
周りの住宅開発とかも軌道に乗ってるから、
うん、
でそこの2階に食堂があって、
お
で当時はまだ2階なんだけど、うん、結構眺めがいいわけ。2階でも建物が高いのがないから、そんなに大阪にね。
お
屋上からは結構大阪の街が一望できるみたいな感じの人気スポットになったんだよね、
へ、
うん、で勢いによって阪急ビルっていうのは隣に阪急百貨店っていう百貨店を作るっていうことになりまして、
うん、
で当時としては関西で一番大きいビルだったんだよね、その阪急百貨店が、
うん、
で阪急百貨店が開業した時に小林はヨーロッパに視察に行くの、うん、これから西洋だなって言って見に行きたいって言って、
うんうんうん、
でここで小林も途中でスリランカとインドに寄るんだよ。ここでカレーと出会って、見た瞬間にこれを阪急百貨店の食堂の目玉にしたいって思って、
へー、うん、
でそれで帰ってきた小林がこれを目玉にするからって言って、うん、阪急百貨店の食堂でカレーを出し始めるんだよね。これちなみに25銭で出したらしくて、
あ、
中村屋が80銭、
うん、
中村屋の3分の1ぐらいでしょ、イメージ的に、
うんうんうん、だいぶ安、
そう、だいぶ安く出して、うん、まあ、これが大ヒットして1日1万3000食売れたらしいよ。
すごいね。
うん、ここまで売れると結構他の町の食堂もこのカレーっていうものを真似し始めて、
うんうんうん、
で関西ではこれでカレーが人気になっていくっていうことなんですよ。
なるほど。なんか大衆向けっていうからさ、もう本当なんかもっとカジュアルな感じかと思ったけど、
うん、
意外とすごいちゃんとしてるね。
そうなんだよね。阪急、
うん、
百貨店とか行ったことある？
うん、なんかあの辺ね、電車じゃバス待ってたりした時にプラプラするから、
うん、
いろいろ行くんだけど結局どれが何か分かんないままにプラプラしてる。
そう、なんか、あんま関西ってあんま行ったことなくて。
あ、そうなんだ。
うん。でも、宝塚線とか乗ったら、
うん、電車好きだもんね。
そう。やっぱ、超有名じゃん、宝塚線って。
何で有名？
なんか、例えばさ、あの小説とか、阪急電車って、
うん、
読んでない小説、大ヒットした。小説
あるの？あ、知らない。
なんかすごいヒットしたじゃん。
え、いつぐらい？
いつぐらいだっけな。
電車の
方、映画とかにもなったよね、阪急電車って。
阪急電車？
阪急電車じゃなかった？本。名前違った？
その存在今初めて聞いた。
阪急電車ってさ、有川博夢さんだっけ？
誰？有川博夢？かすみしか知らないの、有川。
なんか小説めちゃめちゃヒットしたんだけど、読んだよこれ。
へえ。
でもなんか阪急電車っていいよね、見た目とか感じ雰囲気。
わかんない、わかんない、全然ついてきれないんだけどさ。
嘘。なんかさ、今
違う、うん、
結構短いんで電車、宝塚線ってさ、
うん、どっち行く？神戸の方じゃん、下の方行くってこと？
下の方、
梅田から出てるな。なんかあ
った？梅田から出てるよ。
へ
え。宝塚線って梅田からだっけ？
え、わかんない。宝塚線、
西宮からか。だから、あ、違う、梅田からか。梅田からだよね。なんかさ、そんなに長くなくて、なんか結構さ、
うん、
うん、駅の数もそんなに多くないんだけど、なんか雰囲気とかめっちゃいいんだよね。
あんま乗ったことないか、あんまっていうか乗ったことないか。
なんかそれが良くて乗った気がする。
あー、でも重曹寄るのか、重曹行くときに乗ったわ。
いいよね。なんか、一応これがね、関西で、
うん、
カレー、もう1時間ぐらいしゃべっちゃったんだけど、今週。やっぱ2話に分けるべきだったかもしんないね。
まあ、いっか。
なんか一応まだ先用意してるんだけど、このぐらいにしとく、カレー。
なんかあるって言われるとちょっと気になるけど。
いや、なんかすげえ大したことはない。なんかこれから、
うん、
でも家庭用のカレー粉、
うんうん、
がこう生まれてくんだよね、この先。
粉から今度ルーになってみたいな。
あ、そう、カレールーっていうものが生まれて、
お
っていうのがいろいろあるんだけど、
うん、
まあ、このぐらいでもいいかな。
日本のカレーの歴史、うん、しまった。これで締めれたかな、うまく。
いや、なんか締まってるかな。まあ、
締まってるのか。
カレー、これすぐ中途半端。最後一周やっとく？
うん、やっとこっか。やっとこ。
ちょっとあと一周だけ最後、なんかあのカレールーっていうのがさ生まれてんだ。
そうだ、やっぱルーまで行かないと。
そうだね、
うん、うんうん、
ちょっとじゃあ一周だけやりましょう、あと。
はい、わかりました。
じゃあまた来週お願いします。
はい、ありがとうございました。